ジャカルタからコレはボイスオフインドネシアです。日本語で放送されているボイスオフインドネシアはインドネシアに関するニュース、情報、エンターテインメントだけでなく、さまざまな情報を提供します。周波数 332kHz および4755kHz で、またはウェブサイト www.foinews.id および LL デジタルアプリケーション KU で毎日放送を視聴したりアクセスしたりできます。Selamat malam, konbanwa, Rizlem nesang. Kyo, watashi, Iisan ga, Nihongo hosou wo okurimasu. Kyo no bangumi wa news kara hajimari, tsuzuite samazama na Indonesia no jouhou, soshite ongaku wo okurimasu. Sore de o minasan, mazu wa news wo okiki kudasai. Hiki tsuzuki shuhasu 332kHz ya 4755kHz yaウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
リスナーの皆さん、ニュースです。キャナビデシはプラボー大統領はインドネシアの将来に向けた作業計画と就任の下流化の組織化を強調。インドネシア共和国外相とタイ外相は協力を強化することで合意。最初のニュースです。プラボー・スビアント大統領は国民協議会での就任演説で伝えられた政策方向性に沿って省庁や機関間の需要かつ測定可能で相乗効果のある作業計画の重要性を強調しました。この協調は10月23日水曜日ジャカルタの内閣会議室で行われた第1回閣僚会議の議長を務めた際にプラボー・スビアント大統領が語ったものです。大統領はまた不確実な世界情勢の中で食料とエネルギーの自給自足の重要性を強調しました。それとは別に大統領は関係省庁に対し近い将来に推進しなければならない主要26品目に対する下流プログラムを直ちに策定するよう指示しました。プラボー・スビアント大統領は食料とエネルギー分野とは別に子どもや妊婦のための栄養価の高い食料プログラムの情勢も強調しました。大統領によるとこのプログラムはインドネシア国家の復興にとって重要な戦略的ステップだということです。次に、インドネシア共和国の創業の外相とタイのマリス・サンジャン・ポンサー外相は、さまざまな国際フォーラムや組織を通じて、地域及び世界レベルで、両国間の協力を強化することに合意しました。インドネシアとタイの外相は、10月23日と20日にロシアのカザンで開催された、ブリックスプラス首脳会議の合間に、2国間会談を開催しました。10月24日木曜日、インドネシア外務省の報道声明で、両外相は ASEAN、国連、BRICS、その他のフォーラムに通じた地域協力や世界協力を強化することで合意しました。会談の開始に際し、杉尾の外相はインドネシアとタイとの関係の戦略的活用を強調し、既存の様々なメカニズムを通じた両国間の協力強化を奨励しました。ASEAN問題については、両外相は、ミャンマー問題について意見交換し、問題の即時解決の必要性について一致しました。杉尾の外相は、ミャンマーのすべての当事者が参加する協力的、かつ包括的な取り組みと特別なアプローチを引き続き奨励する必要があると述べました。次に、イギリスとドイツは、安全保障と投資を促進する歴史的な防衛協定に署名しました。この協定にはドイツの防衛企業ラインメタルが関与しており、イギリスに大砲の更新を生産する新工場を開設する予定です。10月12日木曜日、BBC ニュースが引用したように、イギリス国防長官ジョン・ヒリ氏は、共和両国関係にとって重要な日であると述べました。 ロシアはこの拠点は NATO を優先するイギリスの防衛戦略の原動力だと述べました。ドイツのミゲル・ベルガー大使は、欧州の将来の防衛重点分野にイギリスが加入する余地があると述べました。イギリスはすでにフランスと防衛協定を結んでいますが、ドイツとはこれが初めてです。ヒリシーはこの合意が両国にとって重要な瞬間であると考えています。一方、ドイツのボリス・ピストリウス国防大臣は、この協定はヨーロッパと NATO を強化すると述べました。ロシアは欧州の安全を軽視すべきではないと指摘しました。次に、トルコ国防省は10月23日水曜日、トルコ軍がイラク北部とシリアでの航空作戦で30人のテロ標的を破壊することに成功し、多数のテロリストが無力化されたと発表しました。10月24日木曜日、アナドル通信社からアンドラス省員社が引用したように、同省は声明で、この作戦は国連憲章第50以上に基づく法的自衛権に基づいて行われ、クルディスタン・ロルシャ島やその他のテロ分子を無力化し、国民や治安部隊に対するテロ攻撃を根絶し、国境の安全を確保することを目的としていると述べました。また30人のテロ標的の破壊に成功し、航空作戦は継続されると述べられました。これは水曜日、首都アンカラにあるトルコ航空宇宙産業の視察で、爆発と一連の銃声が聞こえた後に起きました。アリ・エリカヤ内務大臣は、視察を攻撃したテロリスト2人は無力化され、他の5人が死亡、22人が負傷したと述べました。
最後のニュースです。ユリオコ学生団体が10月13日水曜日、モハマツ・シャハブディン大統領の辞任を要求したことを受け、バングラデシュの政治的緊張が高まりました。きっかけは、8月のシェイク・ハシーナ元首相の辞任を疑問視する発言でした。10月24日木曜日、ABC ニュースが報告したように、暫定政府はこの問題を議論する閣議を開催する予定です。学生でも参加者らは、シャハブディン大統領がハシナ氏のファシスト政権に協力していると非難しました。学生反差別運動は、シャハブディン大統領に2日間の辞任期限を与えました。落下には数百人の抗議者が集まり、一部は大統領宮殿を襲撃しようとしました。警察は軍省を解散させるためにスタン手榴弾を使用しました。これでニュースを終わります。Voice of Indonesia。リスナーの皆さん、コメントです。今日は、ブリックスはガザでの停戦を呼びかけることについてお伝えします。10月22日から24日まで、ロシアのカザン市で開催されたブラジル、ロシア、インド、中国、南アフリカ、またはブリックス経済グループ首脳会議では、パレスチナ、特にガザの状況に特別な注意が払われました。ブレックスは会議でガザでの停戦の必要性を確認する協力宣言を採択しました。これまでイスラエルはガザ地域への攻撃を続けており、少なくとも4万3000人の犠牲者を出し、現在10万人が負傷しています。10月23日水曜日に発表されたガザ宣言で、会議参加者はガザ地区における包括的かつ国境的な停戦の必要性を強調しました。それとは別に不法に拘束されている医療当事者の人質全員を即時無条件で解放することにも合意しました。さらにガザ地区への継続的かつ大規模な人道援助の流れを妨げようとする試みがあってはなりません。宣言ではまたイスラエル軍が占領するパレスチナ領土の状況悪化と人道危機に対する歴史国の深い懸念も表明されました。彼らはまた関連する国連安全保障理事会決議の完全な履行も求めました。ブレキ諸国はまた即時停戦を達成し、人道援助の配布を加速するためのエジプトとカタルの努力、並びにその他の地域的及び国際的な努力を歓迎しました。ガザ宣言はまたガザ地区での紛争がさらに激化すれば、地域及び世界レベルでの緊張、過激主義、そして非常に危険な結果が増大するリスクがあるとの懸念を表明しました。ブリックス諸国は全ての関係者に対し、自制を図り、エスカレートする行動や挑発的な発言を 避けるよう呼びかけました。また南アフリカがイスラエルに対して開始した訴訟における国際司法裁判所の暫定措置の記録もあります。ブリックス加盟国は国際法に基づく2国家解決へのコミットメントの観点からパレスチナの国連制加盟国への支持を改めて表明しました。世界の国内総生産の 23%、世界人口の 42% を占めるブリックス加盟国が採択した加算宣言がガザ紛争の早期解決を促すことが期待されています。これでコメントを終わります。
リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は1945年10月25日、連合軍はスロバイアに軍隊を上陸させたことから始めます。1945年10月25日、連合国の軍隊が東ジャワ州スロバイアのタンジョンペラ港に上陸しました。この上陸はイギリスのオベル・ディン・ボルター・サザン・マラビ准将が指揮しました。5000人の連合国軍はソラバヤのいくつかの場所に防衛拠点を設置し、インドネシア国民が管理していた全ての武器を武装を解除するつもりでした。連合軍の到着はインドネシア軍の抵抗に遭い、武力衝突が生じました。その一つは1945年10月30日の戦いで、連合軍の白物学び将軍が殺害されました。この出来事はイギリスの最後通帳の発表と
インドネシアの英雄の日として記憶されている1945年11月10日の戦いの勃発を引き起こしました。次に1973年10月25日、ヨムキプル戦争が終結したことについてです。ヨムキプル戦争または10月戦争は、1973年10月にイスラエルとエジプトとシリアが率いるアラブ諸国連合との間で起こった戦争です。戦争は10月6日にイスラエル最大の宗教集団であるユダヤ人ヨムキプルの祝日を祝っている時に始まりました。エジプトは1967年の6日間戦争以来、イスラエルが占領していたシナイ半島を変更するためにスエズ運河以東の土地を奪還するつもりでした。戦争は1973年10月25日の停戦で終わりましたが、シナイ半島がエジプトに返還されたのは1982年のことでした。最後に2009年10月25日、バフダッドで爆発が起きたことについてお伝えします。2009年10月25日、現地時間午前10時30分、イラクのバフダッドで2つの自爆テロが爆発しました。爆弾はミニバンとバスで迫まれ、イラク司法省とバフダッド州議会の建物を狙いました。この事件により、155人が死亡、少なくとも721人が負傷しました。2010年、イラク警察は爆破事件の首謀者、バグダッドのアルカイラ組織指導者、モナフ・アブドゥル・ラヒム・アラウィを逮捕しました。これで今日の歴史を終わります。
Sesayang itu pernah Pernah secinta itu pernah Pernah sedalam itu Tapi itu dulu Sebelum ada
インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia です。リスナーの皆さん、次はインドネシア語をお伝えします。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、インドネシア語です。今日はインドネシア農業省はインドネシアの食料主権の創設に向けて戦う準備ができていることを保証することについてお伝えします。インドネシア政府は農業省を通じて生産量の増加と農業地域の拡大に焦点を当てて、インドネシアの食料主権のために戦う用意ができているとの決意を表明しました。プラボー大統領とギブラン副大統領は、農業セクターができるだけ早く自給自足を達成できるよう最新の注意を払っています。10月23日水曜日、アンダラ通信社が引用したように、彼は水曜日ジャカルタでの声明でアムラン大臣が語ったものです。アムラン大臣はスダリオの農務副大臣とともに、食料自給率の達成に向けて最大限の努力をする用意があると述べました。アムラン大臣は、これは2024年から2029年の赤白内閣におけるプラボー大統領の指示に沿ったものであると強調しました。その理由は、食料輸入への依存を減らすためには、インドネシアが食料主権を達成できなければならないからです。それとは別に、農業大臣は、今が自作可能な農業省プログラムを実施する絶好の機会だと述べました。アムラン大臣によると、これは並外れた贈り物である幸運だということです。50年後、100年後には、必ずしもこのような最高指導者が現れるとは限りません。最も基本的なことは、持続可能であるということです。これは効果の勢いです。農業省はインドネシア国家のために最善を尽くしています。アムラン大臣は、マイシルシャ事例からの実質的かつ持続可能なプログラムによって、食料自給率を再び達成できると説明しました。その一つは、伝統的な農業から現代的な農業への変革、機械化と若い農員の生産能力の向上を促進する水田造成プログラムです。アムラン大臣によると、農業省はすでに動いているということです。現在、村沖で4万ヘクタルを水積中です。農業省の以前の予算 6.9 兆ルピアは、早期解決をするために30兆ルピアになり、68兆ルピアになることが約束されていました。したがって、アムラン大臣は、農業省の幹部が、そこに相乗効果を発揮し、連携するよう奨励しました。これで、インドネシア語を終わります。
Yeah.
akhirnya kita akan bersatu.
クリスの皆さん、次はインドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などを伝えるパソーナインドネシアのコーナーです。
Voice of Indonesia。
クリスの皆さん、パソーナインドネシアです。今日はインドネシアの料理オッポルアイアンをご紹介します。10月号では Taste Atlas の公式ウェブサイトを過ぎて世界で最も美味しいシチューメニュー100推奨リストを発表しました。このリストは2014年10月15日までに実施された調査によって入手されました。世界で最も美味しいシチューメニュー100のリストからはインドネシアの地元メニューが4つあります。最も評価の高いシチュー、または最も美味しいシチューメニューに選ばれた最初の典型的なインドネシア料理はロンドンです。ロンドンは6位を占めています。次に評価 4.5 で11位を占めているグーライです。この食べ物は肉から作られ、ココナッツミルクとスパイスの混合物で処理されます。次に評価 4.3 で71位をシムロープラアイアンがあります。最後は 4.3 点で81位のルンデンライスです。この料理は野菜、ソース、サンバルなどの他の調味料と一緒にご飯とともに提供されます。今回は美味しい煮込みメニュー100選に選ばれているインドネシアの代表的な料理4品のうちの一つ、オポルアイアンをご紹介します。オポルアイアンはイドルフィトリ祭日の期間中によく見られる料理で、インドネシアの様々な地域で非常に人気があります。オポルアイアンはココナッツミルクとレモングラス、ガランゲル、タメリック、キョンドールナッツなどの様々なスパイスを加えて鶏肉と煮て作られる料理です。この料理は通常ゆで卵とフライドオニオンと一緒に食べられます。通常オポルアイアンはご飯やカトパと一緒に食べられ、さらに美味しくなります。現在さまざまなバリエーションのオポルアイアンが入手可能です。ゲロニワトリのオポル、地鶏のオポル、ジャワニワトリのオポルがあります。今ではインスタントのオポルアイアン調味料も市場で自由に販売されているので、誰でも自宅でオポルアイアンを作ることができます。インドネシア全土のさまざまなレストランでもオポルアイアンを楽しむことができます。価格はご飯好きで一皿2万から2万5千ルピアまで程度です。レスタンの皆さん、これでパーソナルインドネシアを終わります。明日も他の素敵なトピックでまたお会いしましょう。
Merubah rasa yang
レリ海外放送局 Voice of Indonesia は英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 3325kHz および4755kHz 経由で放送され、 www.foreignnews.id および LRE デジタルでストリーミングされています。パソワナインドネシア、ワーナワーニインドネシア語講座、インドネシアのポップミュージック、地域的および国際的な音楽などエンターテイメント、インドネシアおよび海外に関するニュースや情報など様々なプログラムをご提供しています。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia。 インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia です。次はワルナワルニをお聞きください。
皆さん、ワラナワニです。今日は2020年のグッドデザインインドネシア製品10社が日本の髄膜賞を受賞したことについてお伝えします。2020年グッドデザインインドネシアまたは GDI 賞を受賞した計10製品が日本の髄膜イベントでプロダクトデザイン分野の最高賞、すなわちグッドデザイン賞または G マークを獲得することができました。植木賞の国家輸出開発局長マラディアナ・レスティオワティ氏は、この賞は見た目が魅力的であるだけでなく、特に自作可能性の分野において強直面している課題に真の解決策を提供する製品を開発するというイノベーターの取り組みを反映していると述べました。人枠を取得した10の GDI 製品は、インドネシア製品を国際舞台に持ち込むための植木賞の促進の結果です。今年の人枠を獲得した10の GDI 2020製品は、エンテクスコービー、つまりコーヒー果実の皮の廃棄物と、コーヒーの粉砕箇所から作られた抗体パネルであるコーヒーパルプ廃棄物と、カロパから作られたヴィガンレザーです。そして画期的な新素材として開発され、産業廃棄物や残存廃棄物の処理を多くの産業分野に導入するための製品が標本ラボです。次にストーンエッグ、つまり公共施設向けのベンチ製品、そしてレフレンスツールです。3つはすべてコンツールコンクリートラブの作品です。次に身長を測定するための医療機製品であるデジタルスタディオメーターです。そして眼科検査時に眼底レンズを垂らし位置に保持するための医療機である、眼底レンズホルダー、プラスティックマジョブラストメッシャーが作成したプラスチック廃棄物から作られたフロアデッキであるスラサフロデッキ、シンキングルームのマンクナガラ X のシンボル、アイデンティティ、プラオリエンタルインド、シェア製のガラス製品のクラスです。字幕を受賞した10製品は、2020年11月1日から5日まで東京の六本木のミッドタウンで開催されるグッドデザイン展で展示されます。このロケでは日本およびその他の優勝者の母国出身の字幕2020年受賞者による1500点以上の作品が展示されます。リスナーの皆さん、これで笑の終わりを終わります。明日も他の素敵なトピックでまたお会いしましょう。
Indonesia より世界を届けしている Voice of Indonesia です。次は音楽の広場をお伝えします。
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今回はバンタン州の歌ウランカバルイについてお伝えします。ウランカバルイはバンタン州ラバクレジャン市出身の若いミュージシャンタガルグナワによって制作されました。この曲は2019年に初めて制作され、2022年にリリースされました。ウランカバドウィはラバクレジェンシーのカネケス村に位置するバドウィ族の地元の知恵と文化に焦点を当てています。タガルはウランカバドウィという曲を通して、祖先の価値観を今も守り続けるバドウィ族の生活についてもっと知るよう誘います。それではリスナーの皆さん、これがタガルグナワルが歌うウランカバドウィです。どうぞお楽しみください。これで音楽の広場を終わります。
Ayah jal menugas katela biasa lempang badarat kuatna padumu kana lembur singkur ngahumaja di pakasabana. kasih. Hirup nanya ke papagon leluhur, geus kemasyur disebut kanekes. Urang kabadi, urang kabadi, ningali lembur pika betahan. Urang kabadi, urang kabadi, mereka tidak karajin nanana. Urang kabadi, masyarakat di Tatar Baduy, papakean jeung hideung omah jadi ciri pasti iket jati diri nu sajati imah panggung mah tak betah kasemah taya listrik kukur campur na bilik sare di badu.
Meski harus, saya
Voice of Indonesia.
Biarkan sendiri sedang benahi akar yang hampir mati. Sepi, aku butuh sepi, mencari cara penuhi rongga hati. Sesaknya jiwa yang kosong, ku harus apa? Ku jalan sendiri hadapi semua beratku di bumi. Sulit sekali. Andai ada yang memahami kacangnya kepala ini sendiri, selalu sendiri lagi. Sepi, aku butuh sepi, mencari cara
Voice of Indonesia.
Rizna minasan, kore de Nihongo hosou wo owarimasu. Saigo made o kiki kudasari arigatou gozaimasu. Minasan, Voice of Indonesia no social media akaunto wo follow surukoto mo wasurenai de kudasai. Facebook wa The Voice of Indonesia. Instagram wa FOI _ OFFICIAL Twitter は @ FOI Indonesia TikTok は FOI _ OFFICIAL メールは FOI @ FOINews.id です。それではまた次回お会いしましょう。